皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、6月11日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は街に米軍が出てきたという話です。ロサンゼルスの暴動がありますね。あれは昔もあったんですね。私も子供の頃覚えてますけども、ロサンゼルス の, 韓国人商店の屋根の上にその、韓国人の人が乗ってライフルでですね、ボートを撃ってたっていう、そんなの記憶が覚えておりありますけども、暴動ということですが、今回はすっかり様変わりでありますよね。まず第一にですね、今回暴動が起きた地域ってのは非常に限られたところなんですね。それでビデオで見ると分かりますけども、あれみんなプロですよね。身のこなし方とか、火炎瓶の扱い方とか、あるいは車に火をつける方法とかですね、ちょっと素人がやったら自分自身が丸焼けになっちゃうようなことを平然とやっておりまして、あれトランプ氏が言うようにですね、あれは間違いなくプロですわね。で、そもそもトランプ氏は2017年にイーロン・マスク捕まえますよね。で、そこから大々的な逮捕をやりましてですね、テクノロジー関係捕まえるの2017年ですよね。で、偽物を入れ替えたりしてくるわけですけども、で、2020年11月の選挙の時に全て捕まえたって一生懸命言ってたのを皆さん覚えてますかね。20年11月の頃ですね、We got them all, got them all ってみんな捕まえたぞと言ってたわけですね。ですからもうみんな捕まっちゃってるんですね、あれね。で、末端のチンピラをですね、おびき出すために、おとり作戦やってたわけで、ですからもしですね、今回のロスの暴動みたいので、本当にまだ上の方が残ってればですね、いやそれは日本アメリカだけじゃなくて世界中で大変なテロ事件が続発しちゃってですね、大騒ぎになっちゃいますよね。いや、あそこだけ騒いでてあと何も起きないってことは本当に全部捕まえちゃってるからですね。で、しかもですね、今回そのボートなる連中はですね、海兵隊もそれから州兵も直接はあれ何もやってないんですね。海兵隊とか州兵は全然別のところにいたんですね、あれね。ですからやっぱりあそこはですね、ある種こう劇場だったことが分かると思うんですね。あそこは全然メインだったんじゃないと思いますよ。あそこはね、別のところでいろんなことをやってたんだろうと思います。で、そもそもですね、トランプ氏は去年の大統領選挙の時、24年11月の大統領選挙の時には、移民はですね、移民の追放は軍隊を出してると言ってますよね。だからその町に軍隊が出てくる、米軍が出てくるってことはっきり去年の11月の選挙の前に言ってますよね。その通りになってきたんですよ。もう大統領選挙から半年以上が経ちましてですね、いよいよ町に米軍が出てきたってことですね。それからこの間、ついこの間、先日1日2日前かな、出した大統領令だと、移民当局の機能を確保するために米軍が反乱を鎮圧するという、そういう大統領令が出てますね。ですからまさにそれやってるんですよね。何にも難しいことやってるわけじゃなくて、前から公約した通りで移民当局の、不法移民追放を支援するために米軍が出てくると、こういうことですね。で、それはですからもう米軍が表向きはね、こう反乱者と戦うっていうことではなく、今のところその表向きは反乱法の施行ってこと言ってませんもんね。ですからその表向きはあくまでも移民当局を支援するということですね。で、警察がほらロス死刑みたいにこう、上が妥協しちゃってまともにやらないところがありますから、やっぱり軍が出てこないと、いわゆる聖域都市サンクチュアリシティではですね、治安の回復ができないわけですね。はい、そんなことで、米軍が出てきましてやっておりましてですね、おそらく他の町にもサンクチュアリシティにも広がると思うんですね。 そもそも不法移民ってのはアメリカの法律で禁止されてるんですね。言っちゃいけないことになっております。で、今までそれを許していたことの方が不法行為でありましてですね、しかもその不法移民の不正投票によって、州知事や市長になった、そしてその不法移民の、出し手がですね外国勢力だったところだったら、これ完全にアメリカ乗っ取りでしょう、反逆ですよね。それすごい深い罪だと思いません、皆さん。でそれが問われてるわけですよね。だからただじゃ済まないわけですね。そうすると向こうも、命がけになってくるから、こっちも軍隊出して制圧しようという、そういう話ですよね。あまり難しい構図ではないと思いますよ。でそれは米軍の方が強いでしょうから、それで、全部クリーンアップされると。で、この週末はワシントン DC で軍事パレードっていうわけですけども、ワシントン DC も含めてね、そういう悪党がこもってるところはみんな米軍派遣してですね、でまず不法移民の追放をやると。でこの不法移民の中に、麻薬だとか、いろんな犯罪者が入ってるわけね、だからその不法移民とそれから犯罪者はほぼイコールのところがありますので、だからこれまず全部とっ捕まえちゃうと、軍を出てきて大体的にやるとということになったらですね、海兵隊だって忙しいわけですね。沖縄でですね、女の子かまってるわけにいかないわけでありまして、それはみんな向こう行ってですね、アメリカの治安回復に取り組まないと、アメリカ第一ですから全部つながってくるわけですね。イーロン・マスクなんかですね、本当なんか私、アメリカ人も面白いんだと思うんですけども、あれ罠に決まってんじゃないですかね。本当ですね、マスクって大体17年に捕まってますよね、あれトランプにね。当時の私のワールドレポートなんかにも多分書いてたと思いますけど、あれ捕まってますよね。で、偽物でも 何代目かじゃないですか、あれやってんのね。で、要するに簡単な話ですよ。マスクはカリフォルニアでしょ、会社が。テクノロジー関係カリフォルニアにあるわけね。で、その、もう民主党がね、完全にずっこけちゃってるから、それはもうトランプにあと恐れる一方ですよ。もう海兵隊まで出されちゃって、で、カリフォルニア州全部制圧されようとしてるわけでしょ。この時ですね、逃げる先もないしね。で、都合よくマスクがですね、俺はトランプ気に入らないんだと、トランプに対抗する新しい政党を作るったら、みんなそこ来るに決まってんじゃないですか。それはテクノロジーから犯罪者から民主党からですね、イーロンさん、俺はトランプ戦うならですね、ぜひ加勢させてくださいって、みんな集まりに決まってんじゃないですか。それみんなとっ捕まえちゃうに決まってんじゃないですか、それ。わかんないのかな、人たちね。まさにバイデンと同じですよね。バイデンがインチキ選挙やって、それ21年1月6日に連邦議会がですね、あれ承認しちゃったわけね。これでだからその直後ですよ、連邦議員たち全部逮捕されるんだね、あれね。反乱法の施行で逮捕されちゃうわけですよ。で、それとは知らずにですね、バイデンって言ってやった連中で、今頃みんな逮捕ですよ。あのバイデンの名前語ってね、ペンプロッターでサインしてたやつとかね、あるいはその御社のサインを勝手にやって賄賂をもらってたやつとか、まあそら、あとコロナ関係ね、もうどれだけ捕まえられましたかね。やっぱり おとり作戦ってすごいね。このおとり作戦でどれだけ多くの悪党を捕まえられたかでね、もう根っこの先の先まで捕まえちゃってるわけですよ。まあ見事ですよね。てか、アメリカ人ってああいう感じかなと思うんだよね。日本人だとやっぱり偽物はすぐ分かっちゃいますよね、あれね。まあ安倍だってね、ほら、顎の突っ張った本物安倍と顎のほっそりした偽安倍と、これ一目でわかるわけね。並べりゃわかるでしょ。まあわかんない人の中にいますけども、でもバイデンとか言ったらもっとすぐわかると思うんだけどね。言ってる内容、話し方も全然違う人だしさ、あれよくわかんないんだな。まあ自分の利益を守るためにバイデンだと言い張った人たちもそれいるのかもしれませんけども、まあやっぱりあのおとり作戦、アメリカならではだね。ロシアだったらもっとスマートにやりますね、あれね。ロシア人はなんかもっとスマートにやりますよ。ロシアの陰謀ってのは本当なんか嘘か本当か分かんないような世界ですからね、昔はね、昔からね。まあとにかくアメリカあんな風にやって、おとり作戦やって随分と捕まえまして、でトランプの公約通り街に米軍が出てきまして、今悪党どもの最終的な、チンピラですよね。チンピラの最終処分をやってると。思い起こすと、ちょうどあれだそうだな、トランプ政権1期目の頃からアリゾナ州と、メキシコの間にね、国境地帯に ドローンを飛ばすんで飛行を制限するというドローンの飛行制限区域がかなり広く出てたの皆さん覚えてられますかね。スカイベクターなんかでよく分かったんですけども、あれですよね、アリゾナ州っつったら今でも腐敗している州で、あれなんか中国人がその農地買えないようにしようとしたら州知事がそれ拒否権発動したでしょね。なんかとにかく腐敗してんですね、アリゾナ州ってのはですね。でもそのアリゾナとメキシコの間のこうまあ密輸と申しますか、不法な人と物の出入りをやってる国境地帯に随分長くドローンが飛ばすからっていう理由で飛行制限区域が設けられ、でそれもうないんですよね。ということはそれ摘発終わったんでしょ。だからもうアリゾナとメキシコの国境なんかとっくの昔に綺麗になってるんじゃないですか。だからテキサスとメキシコの国境はそういうなんか軍事作戦に伴う飛行制限区域は結局出なかったですよね。まあ非常に短期的に出たのかもしれませんけど、私の知ってる限り覚えてる限りでテキサスとメキシコの間の飛行制限区域はなかったように思うんですね。まあ今サンディエゴのところはですね、ちょっとあそこやってますよね。まだあそこ地上から入ってくるやつがいるんで、あそこはまだちょっと出っ放しですね。一番海に近いところですね。まあこのところは出っ放しですけども、アリゾナのところは、あれ、もうね、なくなったもん。だから、やっぱり終わってんだと思うんですね。で、セントラルキャスティングという配役をね、派遣する会社20万人でやってるっていう話ですから、いやいや、だから結局、その映画っていう意味は、これが全く嘘だって意味ではなくて、過去実際に起きたことを映画仕立てでドキュメンタリーにして世界の皆様にお知らせしているという意味ですね。はい。起きてなかったことじゃないんですよね。全く空想の映画ではなくて、過去起きていた事実を整理して俳優を使って、場合によっては多少本人も入れて、それで映画仕立てでドキュメンタリーにして世界の皆様にご覧いただいているというのが今の状況だと言っていいと思いますね。でその過程の中でそのたまにですね、一番その下っ端のね、まあ、悪党が捕まるわけですね。だからその下っ端の方の悪党は、まあ、時々こう捕まるというふうに考えておいてよろしいんじゃないですかね。でやっぱ軍が出てくるとこう最終段階でありますから、金融だって当然ね整理になるし世界中整理になりますし、まあ我々が、このね10年こう見てたこの一つのトランプの大作戦もですね、まさに終盤を迎えてきたなという感じがするんですね。したがってその、まあ、今後ですね、こうした、まあ、米軍が出てきて街に出てきていろんなものをひっくり返していくと、これ当然世界中に影響広がってきますよね。玉突き状に世界中変わっていくと思うんですね。だからなんかこう今回はベルリンの壁の崩壊に相当するような感じで、米軍がですね、こう、なんかこもってた、駐屯地にいた米軍がですね、その、いよいよ外に出てきたってのは、ベルリンの壁が崩壊したみたいな話で、そっからなんかいろんなものが玉突き状に本格的に始まるというふうに言ってもいいんじゃないですかね。まあ、しかし、とにかくトランプの大統領令なんかもすごい丁寧で細かいの、皆さんご存知ですかね。あんなに細かく丁寧に大統領令出してからいろんな作戦やる大統領って今までないと思いますけども、結構大雑把で行き当たりばったりですよね。正直言ってアメリカの大統領って、なんかいろいろ公約なんかやったってその通りになんないこと多いから、まあ、実に行き当たりばったりやってるところが多いですよね。あとなんか取ってつけたような大統領令とかね。しかしトランプの場合は大統領令もすごい緻密だし、だから、それ、あんまり訂正ってほとんどないですよね。で大統領令を出すときに同時にファクトシートって出すんですよ。背景の事情説明が、これが非常にわかりやすいんですね。まあ、大統領令はこう法令とかこう引用しますから、非常に読みにくいんですけども、読み戻しするときにはね。だからその、ファクトシートという、背景事情の説明がありまして、これ読むと、あ、なるほど、こういうことしたいのね、と。こういう効果があるのねってことはよくわかるわけですね。で、いろいろメディアも見てて、まあ、いろんなメディアの記事なんかもね、引用して出してきますし、まあ、大統領で行くのか、から宣言、 大統領としての宣言文でね、行くのか、プロクラメーションっていう感じですかね、あれね。その辺あたりもいろいろこう見えてきておりますんで、まあ随分丁寧にやってるなと。それから一気呵成にね、なんか物事を進めないように見て、それはまあ、じれったかも見えるんですけども、やっぱり後からこう、最終的な仕上がり見てみると、すごい細かいところまで調整やってるんですね、あれ。例外の例外、そのまた例外みたいなところで調整してやってて、だからこう、まあ、一気になんかね、大きいことやって、今までうまくいってた人たちをね、まともな人たちも、その、巻き添えしないように、まあなんか丁寧にやってんじゃないですかね。まあそうは言ったってね、あれだけ大きいことやれば、それはみんな巻き添え来るわけで、それはなかなか大変なんですけども、まあできる限り細かく配慮してやってるようには見えますね。なかなか、ああいうことできる人がやっぱアメリカにいるんだなと思ってね、最近も感心してんですよね。随分大雑把に昔からやるとこでね、トップが右だ左だ言って、そのつどですね、下が大騒ぎするのが、アメリカ式だったから、いやあれ随分丁寧にやってんだと。しかもそのね、全部事前に言ってるわけですね。今回町に米軍が出てくるんだって、それ去年の11月の大統領選挙で何度も何度も遊説先で言ってるわけですよね。だからまあ、やっぱ軍事作戦ちゃ軍事作戦、やっぱり軍に一番優秀な人がいるんでしょうな、あの国は。軍に一番優秀な人たちがいて、まあ彼らがいろいろ考えてやってるということだと思いますね。で、日本の国内の方はまあよくわかりませんけどね。まあ、向こうがずっこけてアメリカの戦争がいなくなってくると、まあ、いつものことなんですけども、日本国内で、彼らに押さえつけられてた連中が台頭してくるんですね。日本というのは、その、まあ、中で内政みたいなことは基本的にやらないんですけども、権力闘争は熾烈なんですよね。時の為政者がですね、まあ、権力に物言わせてね、人事をいじったり、法制で歪めてくるとですね、それに反対する連中は、まあ、辞めるか官職に追いやられるわけであります。ところがそういう、まあ、統治機構なんか歪めた連中が衰退し終わりになってくると、その排除された連中、それから端に追いやられた連中が真ん中に戻ってきて、彼らが言ってみると放棄する形で悪党どもを追い出しちゃうんですね。そういうなんか内部の権力闘争ってのは、ああいう役人組織、官僚組織は非常に顕著なんですね。今回も、まあ、絶滅してはいないと思うんですよね、あれ。昭和20年だと絶滅してませんでしたから、やっぱりそこはですね、大掃除が始まると思います。だからとにかく、もうヨーロッパを米軍帰る話出てきて、まあ、100% 帰るわけじゃないらしいですけどね。まあ、かなり帰るので、韓国もまあかなり帰るでしょう。当然日本も帰るわけで、で当然日本に対する関与も減らしていきますから、そうなった時に国内で息を潜めた連中はそれは出てきますわな。米だってワクチンだったら全部出てきますわよ。で何やってんだってみんな見てるわけですから、まあそれで結局日本も整理がつくと。だから中の内毛場ですね。それこそ日本は組織の内毛場でケリがつくというのが一般的な形かな。あんまりその外からうんぬん言ってもなかなか日本の組織向かないんだけど、内毛場が一番すごいですね。人事の恨みですよ。人事の恨み、人事を歪められたことによる恨みってやつ、あれ一番日本の組織が大きくてですね。で、それが結局その権力闘争に火をつけて、内毛場になって、今までの時代の主役たちを引きずり下ろして、血祭りに上げていくと。まあ、こういう展開だよな、日本ってね。まあ、そろそろそれ始まる時期に入ってきたんじゃないかなと思います。まあいいことだと思いますね。もうめちゃくちゃなことばっかやってたわけでありますから。で、今後ですけど、まああと1、2年ですよね。悪党どもの追放もあと1、2年で。で、あとは裁判所ですね。裁判所でまあ変な判決出したやつがいるから。まあこのあたりもね、その随分金もらってやってるさ、シンジケートに金もらってやって、金もらってた判事ももう出てきてるわけで。そういうのを追放してもほぼ大体完了ですよね。だからその次ですね、やっぱりこの米軍の方はまあ、大掃除に出てきてるわけで、新しいものの建設ってのはやっぱり民間の力ですね、アメリカでもどこでも。このあたりは今度本当の勝負になってくるわけです。で、そうなってくると、まあ日本を含めてまともな人たちが出てこないと、それはその国の再建、世界の再建はできないわけで、もう押し出されるようにそういう人たちが表に出てくることは間違いないと思います。 別にその政府にいる必要なんか全くなくてですね、民間でいろんな立場で自由になんか行動して世の中って動いてきます。結局その影響がね、どんどん横に広がっていけばいいだけでありますから、非常に自由な形でこれから世界の再建は広がっていくと思いますね。でも本当にですね、まあここまで来たかっていう感じが今しますね。やっぱり非常に時間かかりましたけども、その分中身はしっかりと掃除が進んできたかなと思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、街に米軍が出てきたということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。